はい、ということでなんかもう野村くんがもうショックすぎてね、今回はすごい怒りの回でしたけども、なんかちょっと帰れへんくなりましたね野村くん内容の話しようぜみたいな感じになったんで、もうちょっとダラダラと、ここから先はあの好きな人だけ聞いてもらえたらいいなと。なんかいろいろもちょっと遅い晩飯を食いながらゆるくやろうかと思ってますんで、あのいろんな音が入るかと思いますけども、それでもよければ聞いてください。ということで、こう、あの、何でしょう、野村くん今回用にあのめめめのクラゲ、クラゲ周辺の村上隆氏にまつわるツイートをですね、こうプリントアウトしてきてくれてるんですけどあの今ちなみに野村くんはトイレ行ってますからね。すごい書いてますね。サワラギノイ氏とのこうやり取りがすごい量ですね、これは。
え、もう始まってんの
もうゆるく行こうかと思ってるから。
第3幕、
第三幕。
ああもう
な、え、内容って、ね、あのシーンはどうこうみたいな話。
そうだね、ちょっと俺帰れなくなったんで、
はいはいはい、
もう今日はちょっとね、もうしょうがない、
しょうがないですね。
ということで、ちょっと内容も端折った分
はいはい、はい、
内容についてもなんか
僕はまあちょくちょく入れていきましたけど、
そうですね、
うん、まあ野村くんがどう見たかみたいなのは確かに、野村くん今回ちょっとね熱かったんでね、
ちょっと本当に本当になんか出てしまいましてお気苦しい点もあったかもしれませんが第3部、
はいはい、
ここまでお付き合いいただいているということ で、
そうです、ね、
あなたも見たんですね
見た人が
見たからこそここまでお付き合いいただけてるんでしょうな。
いや、わかんないですよ、見た人どのぐらい見たんですかね、その人もね。
いや、ほとんど見てないじゃないですか。
あれ1億円ぐらいはかかってますよね、多分。
1億円じゃ済まないでしょ。
そうでしょ、うん、ってことは1800円で単純計算してどうです。
いや、完全な赤字でしょうな。だってもう東宝シネマズが見限るぐらいですから
早かったな、あのバタバタ倒れっぷり。
まあしょうがない。でも、もうさ、予告編が公開された時点で、うん、僕たちが危惧してた感じ、
うん、
まあ的中といえば的中でしたか。
うん、まあ、
あ、これやばいな、やっちまった感やばいな。い
でもまだ、いや、分からんかったけど、だから
本当これは
そもそも、いや、まあ、そもそもな、相当ハードル高いことばっかしてんねんて。だからさっきの
いや、
まあ、本編で言ったけど、日本を舞台にしてる時点でまずハードル高いし、あと子役をさ、はい、使ってるっていうのもさ、映画としてかなり、
まあ、まあまあ実写にしたって時点ですでに相当やっちまった感ありますから、うんうん、
だから予告編では見たことない子役を使ってやってるから、多少なんかこうその辺のこうなんやろ、うん、演技の拙さみたいなところっていうのは、
はい、
まあ目をつぶろうかなと思ったんで。
別にいいんですよ、子役良かったですから。子役の子たち
に関しては、うん、まあ一人ぼっちのやつはまあ
別にだから俳優を否定するつもり一切ありません、
うんうん、
だってもう本当によくこれだけの人を集めたなっていう、
ね、うん、すごいと思います
ね、配役だったもんね、
うんうんうん、
でもかわいそうですね、俳優さんが、ね、だってさ、頑張ってこれをどうにかフォローしようっていうようなコメントが結構 YouTube に上がってるんですよ。
あ、そうなの。
あの監督はすごい細部まで、染谷君とかね、
はい、あ、そう
なの、細部まで見れる監督でしたって言ってみたり
なんか どうやったんですか、映画、単純に映画として。なんかこう、
いや、もうね、あの映画ってオープニングってものすごい大事じゃないですか。
大事大事ね、
導入部分、
うんうん、
ここでこの映画がどういう方向に進むかっていうのをもう本当示しちゃうから、
うん、
で、まあ、今回の映画に関して言えばその四人衆のやつらが
負のパワーが足りぬみたいな、
あ、はいはいはい、ああいうちょっとしたなんか本当にすかしたようなクソみたいなシーンで始まるわけですよこの映画。
そうね。
でなんかパワーがギューみたいなああいう CG のとこで、うんうん、あのなんか得意見だから知りませんけど、うんうん、いやでもその時点でああやべえ俺、うん、これ2時間耐えれるかなっていうの入るわけですよ、う
ん、無音から入ったのはまあまあ良かったけど、あのパーズオブテンみたいな映像が少し長すぎた。
長かったですよ、うんうん、あれもだから、うちだからあれは CG パートの人が頑張ったんだと思います。
うん、なんか
なんとかそのシーンをこうエモーションのねオープニングにしたいという、うん、
まあさ、なんか効果としてはさあれって、はい、まあつまり映画的にはさ、こうなんやろ、こう映画の世界にこう客がこうスーッと吸い込まれていくみたいなことだと思うんですけど、
う
ん、出てきた先が負のパワーがやった
から取りぬー。
いや
で、
あ、いや俺ね、
この子有名な俳優さんだけど、うんうん、その使い方、
いや俺はねあの段階ではまだちょっとあってん、おこれはとんでも映画来たかな。
いやいやだからね、なんかね誰かが言ってたんだけど、これしべ長だなってしべ長だからさ、難しいのはツイッターでもあからさめ批判することはできないんだけど、なんとかちょっと言いたいみたいなことで、その人は多分しべ長を言ったと思うけど、
いやこれちょっととんでも映画かもなと思って、次あの車に乗ってる子供がこう見上げてるみたいなところの、まあ、逆に言うと音楽がちょっと良すぎたかな
最初はね。
うん、そうそうそう、あれ入り割と気持ちよかって結構爽やかな青空でも、結局さあの311の震災が起きた時も青空やったっていうのがさあるから、結局そこにそこがこう裏返しになってて、あれ気持ちよく映ってるのは別にええねんけど、あそこもちょっと長かったしなって感じで、
まあちょっとたるかったってい
う、うん、なんか
言えないんですか。
そうね、何か
いろんなちょっとディテールについてちょっと喋ってみます。
いいですよ。まああの入りはだからジブリ的なというか、まあ
そうですね、
まあ、
いや、まあ、だからさ別にいいんだよ、オマージュなんだな、好きなんだな、
うん、
こういうことをなんかもう一回自分の中でもやりたいんだな、
うんうん、
でそこは別に交換的に
で、それ社宅みたいなとこ行くやん、
はい、
そしたらさ、いやあの何、ー、でしょう、あんなにさ砂ぼこりみたいなのが
こうやってね、
うん、
説明的なシーンね、
あれなんなん
いやだからさ、さびれたその地方感を出したかったんでしょ。
そうなの。
だからまあ都会で育ってちょっとなんか都会だったかどうか知んないけど、まあ田舎に、
いやでも津波でやられたってことは一応福島とかから来た
って
こと
だよね。だから別に田舎から田舎なわけ
じゃん。田舎から田舎、いや田舎から田舎は100歩譲っていいねんけど、でその中でまあ新興住宅地みたいなとこっていうのはいいねんけど、うん、別にあれ汚れてる必要ないと思うねんけどな。なんか、
だそうです。だそうですよ。
なんかむしろなんやろ。
はなんだろうな、俺。
むしろあそこの道すがらでさ、あの謎の研究所みたいなのを見てさ、ちょっとなんか背景的に見て、あれなんやろって、まあ別に言わなくてもいいねんけど、ちょっと不思議に思うみたいな振りがある程度で別に。であれ福島第一原発的なつうかこう山あいに研究所とかいう感じ、まあ、
その研究機関のやつらだけが自分の中のストーリーで勝手に世界をね、
そうそうそうそう
っていうね、別に読めば読めますよ、
うん、
見ればね。
いやちょっと急に飛ぶけど、そうそう、それで言い忘れてんけど、あのぼっち俺おったやん、俺ぼっちをもうちょい ほんま俺ぼっち次第やと思ってて、でぼっちはさあの、いや俺ねだからあのカオスラウンジの時に、あの破滅ラウンジってのがあって、それを通じてあの多分ギークっていう存在を知ったと思うんですよ。でぼっちは多分ギーク的に使えるっつうか、
まあそうでしょうな。
で俺ねギークと科学者って違う感覚があると思っててさ、あのまあ今までこうかつて70年代以降だから特撮でも何でもそうやけど、科学者ってマッドサイエンティストみたいなのって
マッドサイエンティストね、
そう、
うん、
あの悪の存在になりがちで、まあもちろんそのナチスとかも一応あったりするんやと思うねんけど、 科学者って結局結構なんていうかこう狂信的なさ、
そうだね、そのドクターゲロ的な、
そうだから科学を信じすぎてて、まあ、ある種こうちょっとこう一線を越えてしまうみたいなのがあるんだけど、それに対し相対するギークっていう存在は実はテクノロジーとか技術に対してものすごいドライっていうか、うん、科学者とはちょっと違うんですよね、うん、そもそもその何やろ、自分がこれを発見したみたいなところに喜びがあるっていうよりは、自分が考えたものが広がることに対する喜びを持つというかさ、もう少し純粋やね、なんか遊びみたいな感覚はあって、うん、その辺のコントラストとか強調できたらもうちょいなんかその、まあ、一応アークの秘密結社は一応、まあ、その部屋がギークっぽくなってるのはどうかと思うけど、まあ、ちょっと
あ逆にね、
逆に、うん、あれはなんかもう少しいわゆるマッドサイエンティスト的な狂信、まあ、ちょっとこう宗教も東洋思想も入りつつみたいなさ、
あれをさ単に中二病なり中二病的なっていうことで回収するのってどうなの？
うん、ありやと思うよ。
ありなの？
一応大学生で大学の研究所みたいなのが設定やったやん。
そうだよ。
だからまあ無理やり学祭みたいなのがあったけどさ、うん、つまりあいつら、
でも中二感、例えば世界系何、
うんうん、いや一番設定としてこうつながってないのは、うん、デバイスを渡してフレンドをさ、町の子供たちにやるっていうさ、はい、それ自体がさ、まあ、言ったらあの人らの言葉をそのまま借りると負のエネルギーをこう集めることによって、うん、まあなんとのこう、ま、魔界転生みたいなけどさ、
ね、
結界を破っ て,
破って
エネルギーをみたいなさ、途中説明シーンがあんねんけど、うん、正直その説明シーンはの、まあ、何言ってるか分からへんかった
よ。そうね、
でなんなんっていう感じやってんけど、で純粋な、
だってさ、村上さんインセプションを見てそのコンテクストを読み込むような人だから、あの設定に、映画の中のその設定に関するなんていうのリテラシー力じゃないけど、うん、だってインセプションなんてクソじゃん、そのそういう設定を設けるにしても。
まあまあとんでも映画やからな、
とんでも映画や、うん、でコメントが満載なわけじゃん。
例えばさ、なんかあの最初のパワーボックスみたいなやつがさ、 あれはさなんかあの観客を導入するっていう効果とともに、お話としてはあれによってさ、異界からクラゲ棒が来たみたいなことやったら、でそれがあいつあのなんかフレンドが唯一の得意点やからデバイスを必要とせえへんみたいな感じやったら分かんねえけど、そうじゃなくてあのフレンドが一匹逃げたじゃないかみたいなこと言って、
そうなんですよ、
え、どういうこと、え、分かる分かる、じゃああれは何が
でそいつを泳がせることによってなんか知んないけどその得意点が効率よく子供たちの負のオーラを集めるみたいな、
うんうん、そうそうそう、
なんかね、これこそそのなんていうかいわゆるさ、うん、ご都合主義、
ご都合主義、そう
だから、だってさそこに必然性なりそういうさ、だったらさ斎藤工なりその黒の集団なんであいつを奪おうとしないんだ、
そうそうそう、
なんで泳がせるんだ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
だからもうそういうずさんなね、
鍵は誰やねんっていうさ、
そうですね、
うん、だ結局だからそのあのクラゲ棒が鍵で、それとシンクロした主人公っていうのはもともと負のエネルギーを抱えとったんやけど、デバイスを必要とせえへんっていうことで他のフレンドとは違うみたいな差をつけてさ、
だってさ、さわらぎの映画そのツイッターで、あの一つ疑問点があると、なんでクラゲ棒だけがああいう存在なんだみたいなのを自分の息子に問いかけたんだと、そうすると答えが、だってそんなの当たり前じゃない、だってあのクラゲ棒はお父さんなんだから、津波で死んでったでしょっていう回答で、はたと気づいたみたいなことを言ってるわけですよ、
うん、
でそれでまあなんかあの丸く収まった的な、あ、そういうことですか、素晴らしいですねみたいな、いやちょっと待てよ、
ちょっと待てよという感じだな、確かに
確かに子供はじゃあそういう風に認識したとしよう。そのさ得意点、あの得意点は別にその親父がね震災で死んだということとの接続点が、 果たしてどれだけ出演者として提示されてたか、
うん、海に。
じゃあ他のそのフレンドたちと子供たちの関係はどうだったのか、
うんうんうん、
それぞれがそれぞれの物語によってそのフレンドを手にしたのか、
うんうん、そうそう、そうだから負のエネルギーを集めるんであれば、例えばだからそのあの母親が宗教団体にいてて、
い
やっていう、もともと負のエネルギーが強い強い人のからこそあのフレンドはナチュラルに強いとかさ、
心
の闇とフレンドの強さがシンクロしてるとか、
そういうのもあるんですよ。だからさ、例えばアバターを、まあ、村上さんはすごいショッキングな経験として評価してる、
うん、
でもアバターのすごいとこっていうのはそのあの星なんつったっけ、まあ、
星の名前
あ
ったっけ、
うん、星の名前があって、その生態系をまあ、どういう動植物が育って、
はいはいはいはい、
そこにはどういう動物がいて、そこで成り立つその生活圏みたいなことがあって、
うんうん、
それにコミットするかどうかみたいなことまでの設定の、
はいはい
はい、まあ、緻密さだったり、うんうん、だからこそ、まあ、見てて感情移入できたり、その世界があるんだという実在を感じ取れるんだけど、じゃあその今君たちが手にしたフレンドみたいの、
うん、
でフレンドってなんか知んないけど、とにかく暗い棒だけが可愛いわけよ。
あ、
で他は本当になんか、まあ、子供向けとは言えないぐらいちょっとドロドロしたキャラクターの、
まあそうかもな、
がいっぱい集まってて、うんうんうん、で自分の何かを出したいか知らないけど、コッコちゃんが出てくるわけよ、完全に全然違うジャンルとしてでアクションできるみたいな、
うんうんうん、
じゃあ例えばそのなぜそいつらがそこの中でそういう風に生息してるかという、
うんうん、
必然性なり、
うんうん、
じゃあこのキャラクターはなぜこの子供にそのまあ見初められたというか、
うんうん、
この子が持つべきキャラクターだったのかみたいなことのその環境設定というか、
そう
やな、細かいジブリがやってるのは全部それだから、
うん、まあ、
どんだけその空間の細かいディテールでリアリティ生活してるという、
うんうんうん、まあだからあのね、
一切ないですからね、
シンプルにいろいろできたと思うけどな、例えばあの何やろ、あいつあのライバルの大将みたいなやつの、うん、できて、あの頭が石みたいになってるからさ、
あ、そうそうそう、
あいつがなんか、まあ、例えば何やろ、絶対喧嘩するときはヘッドバットするやつやったとか、
う
ん、
そ
ういうのちょっと入れたら、まあ猿のやつは顔が似てるとかはまあまあわからいではないけど、
わからんでもないけど、うん、
いやちょっとデザインが先行しすぎてる感じがするよ、ね、
さ、手癖なんだって、
そう
多分こういうキャラクター作りたいって言ってスタッフにバーッと投げて、
うん、
あ、こいつ面白いね、
うんうん、
じゃあこれキャラクター使おうかみたいなことが見えてしまうんです、
う
ん
う
ん、
そうやな、うん、
残念ながら
あとまあ
デバイスも、
うん、そのなんやろ、結局最後のまあ先もちょっと休憩時間に野村君にえらい評価をもらったけど、あの OS のシーンもさ、デバイスをさ天に掲げるだけやん、もうちょいこうゲームっぽくなんかこうプレイをするとか、
いやだからさ、細田守がやっぱそこで引き合い出てくるじゃない、
うん、
ああいうそのアバターとしての自分の、うん、まあその擬人化したデジタルなキャラクターみたいなことを、
うん、
でなんかね、今日あのデジモンを見返したわけよ、
あ、そうなんや、
うん、で結局その、まあ、サマーウォーズが出た時に、うん、あれこれ村上隆じゃないの？
ああ、あったんだけど、バーチャル空間の
世界、そう、
うんうん、
オズの世界、
オズの世界、
でそれであ
れだって実際あの人がデザインしたよ、村上隆じ、
違うらしい、
あ、違うの、うん、
全然違うらしい、
あ、そうなの、う
ん、全く関わってなくて対談だけはしてんだけど、
うん、
でそれはまあ、2007年ぐらいだったかな、サマーズが、
うんうん、
で2003年の時にルイ・ヴィトンのプロモーションで、
は
ん
は
ん、村上隆とルイ・ヴィトンがコラボした時の、まあ、広告的なアニメーションとして、
細
田、
うん、
まあ、さんが参加した、
うん、
ちょっとオズ的な世界にトリットするっていうような まあ、画像があるんだけど、で逆に言うと僕たちはあの美術の世界だから、逆に村上さんを追ってるからそれが先に入ってたんだけど、実はその前にあれは2003年で、2000年にデジモン、
はいはいはい、
僕たちのゲームみたいなのが細田さんがまあ出世作として作ったのがあって、その世界観が完全にまあサマーウォーズのオズなやつなわけよ。で自分がやりたい世界のさ、まあ、最初のきっかけとして作ってて、で村上さんはそれを惚れ込んで、まあ、ピトンの時にお願いしてやってもらったと、はい、ちょっと勘違いしてんだけど、オリジナルは細田な方にあるわけよ、実は、でサマーウォーズの評価の時も結局引き合いに出せるのはルイ・ヴィトンのあれじゃなくて、もう一個前のデジモンだったわけ、だから残念そういう面でも本当にちょっとさ、
まあちょっと内容話しましょうよ。だから
内容もないよ。だって
うわ出た
どだってどこ宗教とかどうでした、あれ。
いやだからあの宗教団体が実は結構俺真っ当に見えてきたのがすごい、それでいいのかと思ってしまって、あの娘が逃げる理由がないんちゃうかっていうか、
お母さんだってあの、神が出てきましたみたいになってましたよ。
まあ、あれあのシーンだから、イカれた教団に見えへんから急にあんなんやられてもっていう感じがするわけだから、
むしろそっちの方が正当、
そうだから教団の時のその教祖の教えみたいのがちょっと俺あんまり覚えてないけど、
まあね、
こんな大変なご時世になったから自分たちで頑張るしかないんですみたいなこと言ってて、それはそうやと思ったから
俺、まあ、でもそれは逆に言うとある本質を捉えてるんじゃない。だってあの新興宗教ってある意味本質と捉えてるからみんなハマるわけやん、
でもで結局あそこの研究施設が危ないからっつって、でもまあちょっと怪しいから学内には入らへんけど外でさ祈りましょうってさ、めっちゃ正しいやん。
正しい、
何にも間違ってない、
正しいからでも見え方の問題もある。
いや見え方にしてもそんなに俺むちゃくちゃあれだから太鼓叩きながらやから、なんやろ大本教みたいな感じやん。
いやまあそうだろうね、いやでもそうだとしたら、例えば本当にその配役にしてもそのまあその子音的なやつらを使うとしたら、だったら愛のむき出しのあの宗教とのね、
そうそうそう、
だってそれ見てるわけでしょ結局は、見て分かって自分の映画にも、
いやもうどうせパクンでやったら今日宮台真司にしてほしかったよ本当に。
そうだね
そうじゃないとやっぱりそこまでやってもらわないとやっぱり。で上映されてから宮台真司があの自分の番組でボッコボコ言うとか
、いやでもまあ、いやでもそういう可能性はね、
っていうかあのさ、なんたらアスカ、何アスカやったっけ、あの母親役、
母親はあれですよ、
黒沢アスカじゃないや、
間違った、あそっちね、あっちの可愛い子のねお母さん、
そうそうそう、
あの、まあ、まさにまさにあのソノシオンファミリーのね、
ソノシオンファミリーでもあるし、元 AV 女優やっていうところをもう少し踏まえた上で、そういう何かそういう
だってさ、
教祖とちょっとさいけない関係とかさ、そういうの入れてほしい
な。だってさ、なんかその前振りがあるわけじゃん、あの人がどういう映画に出てて、
そうそうそうそうそう、それで。
でどういうキャラクターとしてね、でもう冷たい熱帯魚にしよう、
魅力を消されすぎてあの一瞬分からんかったからね誰か。
だからさ、もうそれがなんかその職将気味っていうか、もうなんかね劣化版、だってそれもうそんだよ、
どうせ宮崎駿好きなんやったらヒロインの女の子もショートカットにせなショートカットのワンピースにせな、
まあ、あのなプールのシーンとか、
あ
クソでしょ
あれほんまに、あの宮崎駿はさ、あのなんやろ、
いや宮崎駿だって絶対やんないから、あれ
絶対やらへんやろ、だから
だからこそ
だから気持ち悪い、
リアルなわけじゃん、
あの
マジ
で、あの小学生のビキニアップするとか
とか、こう女子の更衣室をね、
うんうん、あれ
とか、
あれはあの
お前マジで
なんやろ、あのカジュアル変態っていうかさ、なんかあの新生の変態やったらもう少しこう何か情緒があ
るね。2008のミスターの映画の中ではもうそのシーンあるのよ。
あ、そっか、ミスターの作風にはつながる
もん。プールの中で小学生のが平泳ぎしてるシーンを後ろから撮るという。
ああ、でもそれミスターの性癖。
そうなんですよ。
いや俺村上隆っていう人はあんまりロリコンじゃないと思うねんけどな、うんうん、
でしょ、
うん、むしろあの27歳ぐらいのものすごいナイスバディのやつにが着るすく水が好きとかそういう系の方向やと思った
、うん、いやだからさ、もうそういうのが なんか乗れない、
うん、
ああ痛いというか、あのどうなんだろうね、
あのあれやん、
あの人結婚しないじゃん結局は。そういうこと、
いやなんかしたっていう話も聞いてて、
え？
なんか分からへんけど、まあなんかあの皇室でさ、
うん、バンバン
バンバンやられるやん、
やられるね。
あれでさ、あのヒロインの子がさ、やめて、あ、うん、げてみたいな、で頭打たれて
ハンマーにね、
うん、頭打っても何を思うね、巻く包帯巻くだけで頭打たんでええんちゃうんと思ってる。っていうかあんなボコボコやったやつをあんなに簡単に許せんのかなっていうか、あれであの一件によって負のエネルギーがすごい得意点の中で増えたことによって怪獣が出てきやすくなったとか、そういうつながりとかあった方が良かったんじゃないのって単純に思うし、あの時なんでクラゲボーおらんかったんやったっけみたいな、あの時にクラゲボーはクラゲボーで閉じ込められとったんか、でもあの時のクラゲボー超良かったよなみたいな、
あーっつって、
うん、
いや例えばそのデジタルのキャラクターがね、実体に対してもそのコンタクト取れるみたいなさ、
はいはいはいはい、
物理的な衝撃を与えれちゃう設定にしろね、
うんうん、そうね、
だってデジタルでそのデバイスによってしかこうね関わりを持てないやつのくせに、
うん、
実社会に対して物理的なコミットできるわけじゃん。いや、
あ、急に思い出したけど、あれはちょっと面白かったけど、なんかなんたらかんたらかんたらたんたらかんたらたんたらシステム、略してフレンドって、あれはちょっとギャグとしても面白い、もうちょい長くても面白かったかなと思うけど、
あいつらは何、大人に見えちゃいけないわけ、あの先生は一切気づいてないわけじゃん。
いや授業中やからや、授業中遊んでるからバレたらあかんっていうんで透明になったんだ。
いやもうほんとちょっといろいろあるね最後のあいつとか何なんだろうね、もののけだったりね、その
うん、まああれは単純つぶらやなんじゃない、
つぶらやか、
うん、でもあいつが最終的にダメージ食らって、あの死んでいく様はちょっといいなって思ったけど、あんなガガガガガみたいな感じであの死ぬ怪獣見たことないから、ちょっとあの動きはちょっと面白かったけど、
でも あいつの弱点なんてのはさ別に解析する必要なくない？
ないね、
もはや
バレてるし、だから
だって表に出てるわけだしさ、
うん、
もうだってそいや、うん、そこしかないでしょ、うんうん、っていうことは分かってきてるわけじゃん、分か
ってきてるわけや、
うん、なんかだからさ
うん、いやほんまにあの単純に
アイデアがないのかな、
そうそうそう、いやもうワンダと巨像をやった身としてはね、なんかもう少し大変な目でやってほしかったかなみたいな、
なんか頭の中にはもうそれしかないのかな、残念じゃない、
なんかあのこれはいかに大変なことをしてるんかとか、そういう単純な動機づけをもう少しシンプルにしてあげたらいやじゃあそれをするにはどういうミッションをこなさないといけなくて、それは一人じゃ無理やから友達クラスメートの力を結集してとかさ、
あれは世界系なの、
俺世界系はよく分からへんけど、でも
つまり自分たちのそのパーソナルなとかプライベートな事件が世界を変えてしまうような設定だってさ、あの片田舎でね、あの得意点がわーっつってなってさ、あんな怪獣出てきてさ、で俺たち子供たちが頑張ってたっす、なんか、
それあんなまあ言ったら
でもさ、もうそれもう食い飽きましたから、
食い飽きましたね、
出尽くしてるし、なんか
でしかも世界系っていうのは多分まあ俺の解釈やと、その要するに視野の問題っていうかさ、要はそのまあ言ったら、まあ、俺っていう存在は俺が 100% 知覚できるけど、他の人は俺はの全ては分からへんわけで、
だからあれだよ、パシフィックリムだよ。
何ちょっと、まあ、見てない見てない、
気になるのが、まあ、こ夏公開ですよ。
あはあ、
ハリウッドが、あのいわゆる日本のアニメーションのコンテクストを完全に、
おおお、あそうなんや、
あのいわゆるすごい巨大な怪獣が世界の都市を、まあ、蹂躙し始めて、それをあのと対峙する人類が、いわゆる環太平洋で、まあ、中国、日本、アメリカ、この環太平洋で、まあ、ある組織を作って、あの同じぐらいのスケールのガンダム的なあのモビルスーツを作って、そいつらと戦うっていうのを、ハリウッドが輸入してきて完全にやると。その主役が菊池凛子と芦田愛菜、っていうのが今、これがパシフィックリム。
主役が子供っていうのの時点でよく分かってるよね。
そうなんですよ。で、監督がなんとあいつですよ、あのチェ・ゲバラを撮った、
おお、ソダバーグ、
あのいや、あのデルトロですよ。
あ、デルトロか、
デルトロなんですよ完全にもう、
あ、デルトロ、え、っていうか、そうか、チェーンはデルトロが撮ったのね。デルトロ最近でもあんまり当たってないから。
デルトロ好きやけど。ここですね。
うん、
だから、まあ。
いや、だって、いや、あれやねんで、あの、ほんまに、この話俺、
そう考えると、
映画の話するとき俺好きすぎて何回も言っちゃうねんけどさ、あの、宇宙戦争あったやん。
あ、宇宙戦争ね。トム・クルーズの。
トム・クルーズの宇宙戦争の時にさ、これはさ、これこそさ、映画のその豊かさやと思うねんけどさ、いわゆるコンテクストやと思うねんけどさ、
はいはいはい、
あれ、世界の都市に同時に、怪物みたいなのが、
ドーンって来て、
それの、西海岸だけが舞台にしてんねんけど、
家族をどう守る
か、ね。守るかみたいなんやねんけど、あの、途中でなんかニュースだか無線だかで、うん、もうイギリスは全滅ですとか言ってんねんけど、はいはいはいはい、東京だけ撃退しましたっていうセリフがあんねん。東京だけ唯一撃退できましたみたいな。で、それはそこだけで終わんねん。もうそれ以降何もないけど、それはあれやねん。あの、あれスピルバーグかなんかやろ、監督が確か。
スピルバーグだね、葬式が。
なんで東京だけ撃退できたかって言ったら、東京はものすごい昔からゴジラとかがちょいちょい来てるから、巨大生物に対する、あれができてると。対抗策があるからって。いう、まあそれはそのワンシーンのワンセリフで終わんねんけど、それも日本人からしてみたらちょっと誇らしいやん。あ、東京だけ買ったんやみたいな。あ、そうかそうかみたいな。
確かにゴジラも来てるしみたいな。
来てるしみたいな。
なんでゴジラがね、日本だけを攻めるかみたいなね。
そうそうそうそう。
エヴァがなぜ日本を攻めるかみたいなね。
そうそうそう。そういう、やっぱ映画のおしゃれなさ、文脈の踏まえ方っていうのは
そ
ういう
ことだよね。それこそが文脈ですよね。
そうそうそうそう。グッとくるっていうね、ああいうの、あれの好きやわ。
ああ、だですな。
まあ今回だからココが出たのはちょっと良かったけど、
ね。斉藤匠くんとかもう本当もったいないよね。だってあれですよ、あのあいつでしょ、三池崇史のあのドラマ版のキューピー。
あれ斉藤匠って、
そうですよ、
あのエグザイルのってな、
違うエグザイルじゃない、
あの人なもったいなかったね、
切られて俺はお前とは違う道行くみたいな、
ああ
小鳥とは違う道を行ったやつの主人公のさ、はい、キューピー、はい、
であの人ななんかめっちゃイケメンやねんけどななんかあの 表情が優しいからあのたまにシリアスな瞬間に笑ってる風に見えるたりするねんな。
ちょっとね、たくみくん、まあね、あのあれあれなんだったの、あのクローン、
クローンやろ、
うん、ここになんかあのピーコンみたいなのついてて、
う
ん、
いやだからあれはだから自分がフレンドになるっていうだ負のエネルギーだから、そのいやあれもだから多分主人公の心を揺さぶることによって、はいはい、主人公は得意点やから負のエネルギーを増幅させるっていう手やと思うねんけど、結局オリジナルのそのっていうか 兄貴じゃ兄ちゃんも結局死んでなかったやん、あれめっちゃ謎やねんな。で最終的に本人同士で戦うみたいな、
戦うね、
ちょっとよく分からへんかったね。
まあもうその時点でもうこの映画に乗れてないから、
うん、
あの日に至った時点で、
うん、いやあそこのクライマックスのバトルとかもアイテムをゲットできますから集まってくださいみたいな、
はいはい、
そこに至るまでにそのアイテムなるものがそのどんだけの価値があるんかとか、
そうですな、一切出てないですからね、
う
ん、
そうそうそう、
ご都合主義ですよね、
うん、なんか例えばさ、あのトトロみたいなやつでさ、うん、あの、うん、あいつにボコボコやられたりとか、例えばクラゲボーにめっちゃボコボコやられて悔しくて、
う
ん、自分のフレンドを強くしたいっていう、そういうなんかこう邪念みたいな、うん、悔しいみたいなのをあの二人がもう少し持ってたら動機としては分かる、
ね、うん、行く意味がない、ね、
それもないからな、うん、
だからやっぱシナリオの問題なんじゃない、うん、ずさんですよね、
シナリオがすごい雑、あもうずさんすぎで、演出が本当に硬い、
硬い、
うん、硬すぎ、ちょっともう少しあの俺が何より残念やったのはもうあの人やもんだって、あの秘密の主役をやってたあの、
あ染谷君ね、染谷翔太、
あんなに死ぬかねえと思ったからね、
あれはもったいない使い方だよ、だって今だって染谷を映画で使おうって言ったらね、
うん、
いろんなことできます
から、いろんなことできるよ、ほんまにポテンシャル高いし、ちょっとあの憂いをはらんだ表情とかもさ、
いやだからさ、あの予告編なりその特報みたいなことで染谷君のインタビュー入れてんだけど、いや
そういやただ
なんかすごい辛い、うん、
ただちょっと眠たいやつみたいにしか見えなかったもんな、
もったいないよね、
もったいなさすぎる、
悪の経典だから、
悪の経典まだ見てないね、みたいは、
悪の経典とかよかったやっぱり、染め扱い、いやでもミーケはちょっとね、なミーケ節も入ってるわけじゃん、
入ってたか、
入
ってなかったよ、三池武士はほとんど俺は感じるもん、そう、うん、てかまあ三池隆自体もこう進化を続けまくってるから、どの段階の三池を入れるかになるからな、
もうね、あのこの間ね藁の盾見たんですよ、
ああ俺迷ったけど見んかった、うん、
くそもいいとこですから、
あそうなの、
ほんとひどい、
ダメだったね、
いや僕はもう全く乗れなかったしな、
よかったシュガーラッシュにして、
いやシュガーラッシュ見て正解でもさあれも日テレのバジットで作ってて、
うん、
で多分そのマネーでカンヌに持ってったんだと思うんだけど、うん、ああいうのは持ってかないでくれ本当に、
じゃあちょっと
あんま、
なんか今後楽しみな映画とかある、
いやだからスーパーマンね、
ああ、
うん、あのなんだっけ、なんとかアイアン、なんかスーパーマンの慈善団で、
ああ、
クリストファー・ノーランとガイ・リッチが組んで、
ガイ・リッチか、
どっちが監督だったかな、
悩ましいとこやなこれは、
いやでもちょっと予告見る限り今映画館でも流れ始めてるけど、まあスーパーマンはねいろいろやりますかって感じです
、うん、あとちなみにねドラゴンボール Z 神と神、
あいやよく見に行ったね、素晴らしいねその心意気、
つまんなかった
、でもさワンピース見た、 Z
見てない、
あの邦画の今ナンバーワンですから興行収入、
いや神と神ね、
で神も神もヒットしてんだよ、
うん、なんか
でも絶対に俺はまあ乗れないのは分かってるから
俺の中で、うん、俺子供の時、うん、映画館が街になかったから、うん、劇場で見れたんって東映漫画祭りだけやって、
はいはいはい、
ドラゴンボールの劇場版を劇場で見るっていう体験を今できるっていうことの時点で、別に内容は別に問わへんかってんけど、
だってさ、それってさ、そういうターゲットのためだけの映画になっちゃってるやん。
うん、だからいわゆるバンドの再結成ブームみたいなもんで、今だから俺ら30代前半か中盤にかけてぐらいの世代の人間が昔好きやったもんをもう一回リブートするっていうタームに入ってきてるのは分かんねんけど、なんか俺予告編ですげえ上がったの
よ。上がったあれ。
あ、予告編っていうかアウトレイジビヨンド見に行った時に、こうドラゴンボール Z のオープニングみたいな、はいはい、謎の岩山みたいなのがブワーって高速で行って、でグーッと寄ったら、そうグーッと寄ったら悟空が立ってるっていうのを見た時に、
伝説再びみたいなやつね、
これはいけると思って見たら、まあわざとなのかバジェットの問題なんか分からへんねんけど、テレビアニメのドラゴンボール Z のクオリティのアニメやねんか、動きが。
いやだからさ、いやそうなんだってば、
アニメのクオリティがめっちゃ低くて、なんか逆にテレビのドラゴンボール Z 見てるっていうノスタルジーはあったんやけど、今こんだけ技術が安価になってきてるご時世にこの感じで、いわゆるさ、早すぎてスローみたいな演出あるやん、まあ外立地演出みたいなやつを取り入れてんねんけど今回、
ドラゴンボールで、
うん、全然うまくいってないねんか、こう水滴が滴る間にこんだけ戦ったみたいなことをすんねんけど水滴がずっと映ってるわけじゃないし
難しいな。だってアニメ版の時はさ、やっぱリミテッドアニメだからさ、
そうそうそう、
ダンダン、そうそうそう、衝撃波だけが画面に15分ぐらい続くっていう、
でもね、あれもやんねん、あれもやるし、あれは俺当時としては、あ、手抜いてんなと思いながらも、でも確かにこんな最速の戦闘シーンは見たことなかったから、なんかフレッシュと思ってんけど、今回はそれと早すぎてスローっていうの両方やんねんけど、やっぱりバーンバーンの方がまだ俺は上がる。
そうだよね、うん、いや見てないからなんとも言えないけど、まあ予想できるからね。
あとね、続編が出そうな感じやねんな、それがちょっと嫌
だからさ、映画体験としてなんか新しいものはあったのか。
映画体験、まあ唯一ワンシーンだけ超上がるシーンがあって、それはベジータにまつわるシーンがめっちゃ上がったんやけど、まあそれは別にいいんですけど、
思い出の問題な、
まあ神と神はドラゴンボール Z の後にさ GT ってやったやろ、うん、テレビアニメ、うん、あれ鳥山明噛んでないやん、
ごめんなさい鳥山先生っていう GT ですから
鳥山明が書いた GT みたいなののスタートの第一話みたいなのが神と神でしたねだからすごい辛い、あれも
鳥山噛んでんの、
あれが鳥山明が原作脚本
今回の映画、
うん、そうやで、それが売りなんやもん。
ああそうですか、
うん、
じゃあワンピースの Z と同じだね、宇田栄一郎完全監修みたいな、
うん、俺ないまだに忘れへんねんけど、俺ドラゴンボールめっちゃ子供の時からてか、何やったらあられちゃんからの水曜7時っていうのはな、
うん、
もうすごいかぶりついて見てたわけですよ、
うん、
でほんまに中学ぐらいの時にドラゴンボール Z と GT が終わって、うん、その時間にワンピースが始まってた、
うん、
その時の前言ったらこうなんやろ、ジャンプアニメ的なこうなんかこう鳥山明が一旦退いて、そこに小田栄一郎が入ってきて、そのワンピースの第1回目のオープニングが受け継がれる意思って言って、キャプテンブジャーが最初に言ったやつをこうナレーションで流してから、こうものすごいこう今から旅に出るぞっていうすごいいい感じのオープニングアニメやねんか、うん、俺そのアニメ見た時にまだ本編始まってない、アニメでめっちゃ泣いたんやんこれそれなんでかって言ったら、今までもう十数年間この時間帯ドラゴンボールというものすごい旅をさ 見てたのが
共に違うね。
また始まると思うと、もうなんかそのオープニング見ただけで向こう10年見た気がして、そっからもう一切見てないね。
そこそこそこ。この追ってないワンピースは。
追ってない。この3分間、このオープニングで俺泣いたっていう体験が、これこそもうここに全て集約されてるからいいやん、ミンデと思っちゃって。
これはあまりにもちょっとあれですけどね。まあだから、僕としてはやっぱり、鳥山明なんですかね、やっぱり。
でももう無理だな、鳥山明がめっちゃおもろいもう一作を作るのは。
それは無理でしょ
う、うんうん、もうすぐあれがいっぱい一般公開されるんじゃない、あの大友克
洋、そうそうそう、あのショートピースね、
うん、
川村さんがジャケット作ったね、
うん、
あれはちょっと、うん、確実に見に行きますけど、
まあもともとショートピース自体オムニバスやから、
そうですね、
よりいいかな、
うん、
そう考えたらあのさ、スチームボーイとかすごいな、うん、俺見た当時そんなにグッとけえへんかったけど、
うん、いやあれも
だって大友克洋って漫画家やで、漫画家がアニメを撮ったんやで、
いやだからさ、うん、各業界のスターがさ映画になりものに入って、
うん、
それなりの実績なりやっぱりああいうことできたからこういう映画作れるんだみたいなことをね言って、とじけてるわけじゃん、スーパースターっていうのは、
うん、
ああもうほんとやりきれないですね、
やりきれないね。村上隆っていう人映画を見てんのかな、そもそも
見てんじゃない、
でも忙しいやろ、どう考えるけど
忙しいけど見てんじゃない、
うん、
だってあんなこと言うわけだから自分で、
うん、
俺は見てんでしょ、見て分かった気になってんじゃない、いや俺らが分かってるとは言わないよ、
うん、そうね、
つまり下手すると俺たちが評価できないだけで、すげえ映画だったのかもしれません
村上隆史
だから時代が証明するんじゃない、
うん、村上隆史監督の周りで1800円払って見た人間が何人いるんやっていう話やな。
じゃあ皆川美香に評価されてれば
怖いね、
怖い、いやだからさやっぱりさ長年付き合ってたりするとさ
悪く言えへんって言うな、
ああいうのってどうなの、
それって
だってさ、うん、本当に信頼してたりこうなんかこの人の作品に対して熱い思いがあるんだったら、
うん、
言ってあげないとダメ、ダメじゃない、
そらそや、
それがないっていうのがすごい不幸じゃないかと思うんですね、
まあそうですな、
うん、なんなんそのなんかね、あんま触れない距離感みたいなそんなこと
ビジネスなん
て、うん、ビジネスライクな感じ、
うん、
それでいいんでしょうか果たしてそれでいいんでしょうか、あ、尽きないですね、
うん、もうでも語りきったね、もうワンシーンもこれ以上喋るとこないわ、
うん、どうでもいいです正直本当に、うん、ちょっと面白いなもっといっぱいありますから、
うん、まあそうですね、
あでも今年のワーストは確定です
ね、まあ確定したと言っていいでしょうね、これよりつまんない映画がもし映画界から出たとしたら、
はい、称賛すべきクソ映画ということで、いやでもなんかいろんな思いがありすぎるからこそ、
もちろんでも映画体験だな基本的にそうやからな、やっぱり、
うん、
うん、だって去年の霧島にしたがって、
そうですね、
なんか俺にしてみたらちょっとみんな思い入れ強すぎちゃうっていうちょっとこう引いたところがあの評価が下がるところだよったりもしたからね、僕は個人的にはね、
うんうんうん、まあだからそういう面で金銭に触れたっていうことで、
うん、
いい映画だったんじゃないですか、
まあもうちょっとあれかな、距離を置きたいかな、
2は 見ないんですか。
ちょっと見ないですね。いやだからあの予告編であれおあれで終わっとこう。
そうね、
あれで終わっといたらたあのエンディングだけちょっと面白いわ。
やりたかったけどやれませんでした、
う
ん、
あれでいいわ。あれでいいと思う本当に。
いや本当そう思ってる人多いと思います。
うん、あれでほんまいいと思う。
一つのパッケージとしてね。
うん、そうそうそう、うん、これでほんま終わってでも手もうほんまにあの祈ったね、
さやに収めてくれと。
もうこれ以上もう勘弁してって思ったの。
辛い100分でしたね。
長かったな100分。
長かったですね。
あんなにこう椅子座り替えた100分もなかったもん。なんかいつもやったら微動だにせんのになんかもうもごもごもごもごしてもってなんか、
うん、途中でもう溢れんばかりの思いがね、
うん、俺ね行った最終日やったんですよ。
わなわなわなと
六本木ヒルズ最終日っての、
うん、どうでした。
まあ半分ぐらい待ってたけど、
まあ半分ぐらいでしたかね僕の時も。
なんやろその全員無言で、
いやリアルですよ、
うん、無言でしたねとにかく。
ああ、
うん、まあでも十分じゃないですか。
うん、ああ今日は泊まりか。
ちょっとなんか録画してる映画でもいいよ。
ああ映画見たいね。
うん、もう俺口直し、
いい映画が見たい。もう本当どう、本当クソです。クソなの結構です。
まあじゃあ水に流してもらってね。
よく席を立たなかったね。
こんなん作ってたらあかんよ。めめめ。
怒られた。そういうことか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。
ひどいね。
ひどい。